どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり天に、復活されたイエスキリストに、耳を傾けながら御言葉を聞きたいと思います。かなり寒いと思うんで申し訳ありません。ちょっと今ですね、いろんな関係があって動力を一旦切ったんですね。でまたすぐ入れますので、来週からはもう完全に暖房も入りますし、絨毯も引かれますし、遮音カーテンも引きますので、来週からは思いっきり音も出しますので、今ちょっと出してないんですね。来週からはちょっとしか出してないんですね。来週からは思いっきり歌を歌ってマイクもいっぱい音を出しますし、あと暖房も下も絨毯が入りますし、遮音カーテンも入りまして、そして暖房もちゃんと入りますので、電気もこうつきますので申し訳ありません、ね、覚えて、もうちょっと辛抱していただきたいと思います。電気も来週つくよね。再来週になったりしてね、そういう申告額しない方がいいかな。絨毯とカーテンはもうすぐ来ると思います、ね。ぜひ覚えてお祈りください。でそれでですね、実は先週ですね、司法の中に、たくみくんの告別式のことを書かなかったのは、最後まで私たちは生き返る、蘇ることを、彼が戻ってきてくれることを、期待していたわけですね。ですから、あえて書かなかったわけですけれども、その結果ちょっと告別式がよく分からなくて来れなかった方が若干いらっしゃったようで申し訳ありませんでした。月曜日の午後1時から行いました、ね。非常に素晴らしいご臨在の、告別式でありました。で、いろんな方の告別式をしています。でどの告別式にも神様はごひいきなく素晴らしいご臨在と天国を開かれますが、今回の告別式の特徴はこんなに愛されて、神様もですけども人々からこんなに愛されて、いた人は、ちょっと少ないんじゃないのかなと思うぐらい本当にみんなに愛されて、みんなから本当に慕われて、天に帰っていったなということを非常に強く思いました。で本当にみんな心からですね、彼のために祈り、そして彼が帰ってきてほしいと本当に思い、そしてですね、彼がしかし天国に、神様がそのもとに留められて、きっと彼も、天国が本当に素晴らしくてそこにいたんだと思いますけれども、それを何でしょうね、悲しいんだけれども受け止めるというか、それを本当に一緒に喜んであげれるというんでしょうかね。ちょっとクリスチャンの醍醐味ですね。普通は悲しいだけか、あるいは普通はがっかりするだけなんですけれども、それを超えていくものを感じます。でうちの長男が今東京にいましてですね、メールを送ってもほとんど返答してこないんですけれども、イスラエルで、タックのことを聞いたときにすぐに、メールはお金かからないのでですね、長男にもちょっと送ったんですね。そしたらすぐ長男から、私じゃなくて、私にあれするとお金かかるかでしょうね、すぐ妻の方に電話がありまして、で詳しく聞いた方ですね。で私は日本に帰ってきた、その後どうなんだってメールが何回来たんですけれども、振動が止まった時にそのことを連絡しまして、で最初告別式が火曜日の予定だったんですね。で火曜日になるかもしれないって言ったら、どうしても月曜日はダメだけど、本当はすぐ飛んでいきたいけどちょっとどうしてもダメで、火曜だったらいけるってことだったんですけども、月曜日になったということで来れなかったんですが、日曜日ですね、復活を、生き返ることをまた期待していると、だから告別式がなくなると思うって、本当にみんなで信じて祈ってるんだってメールを送りましたら、彼はアルバイトがあったんですけれども、アルバイトを早く切り上げて、日曜日はとにかく 朝からもう教会に行って心を合わせて祈りますというメールが来たんですね。そういうことを書いてくる子じゃないんです、ね、いやそういうことを書いてくるじゃないんですね、私も妻も分かってますけど、へえと思ったんですね。そしてその後のことは一切彼は言ってこなかったんですけど、久保田牧師からですね、今度カンボジア行った時に12日に、カンボジアと東京の同時中継をするんですね。でカンボジアに今回チームが行きますけど、カンボジアでその東京の同時中継をするわけですね、東京のインターネットテレビでね。そのことの連絡がありまして、いろいろ話をしてたときに、まずタックのことをまず最初に言われたんですね。でタックとそのご家族のことを心配しておられてね。でそしてその話をしたときに、そのダニエル君が長男ですね、長男が礼拝に来てね、礼拝中ね、合流してたっていうんですよね。そういうことは一言も聞いてないけど、それで礼拝中合流してた、そして合流しながら祈ってたっていうんですよね。で、あんまり人前で泣いて祈るようなタイプではないですよね。だから本当にそれを聞いた時ですね、本当にみんなに愛されてたんだなっていうことをよく思いました。で、あれだけ若者たちがみんな集まってきて来たのはちょっとないぐらいみんな集まってきまして、でうちの子供たちはもう当たり前のようにみんなが学校休んで、あるいは学校早引きして告別式に来まして、それはもう当たり前だという感じでみんな来ましてですね、本当にみんなに愛されて、天に帰っていったんだなということを思います。やっぱり今日ここに、ね、いないのは正直に言って寂しいですし、 はい、ご両親はとっても、まあ、正直言って辛いところがあると思います。ただね、繰り返し言いますけれども、皆さん今日お話をしますが、天国は本当にあるんですね。まあ、クリスチャンの方は当たり前だと思うでしょうけど、ね、クリスチャンでもなんとなくわからない方いらっしゃるかもしれませんが、天はあやふやじゃありません。会ってくれたらいいなって希望じゃありません。これは私が今ここに存在しているよりももっと確かで現実的な実際的なことです。天ほど確かなものはありません。そしてこれが私たちの実は最高の報いと取り分なんです。もちろん地上でも神様は取り分とか報いをくださいますが、地上でどんなに長生きしても100年、そしてどんなに報いを受けたとしてもそれは地上の報いです。でも私たちは必ず死んだ後に、全ての人は必ず死んで、そして復活の体をいただいてイエス様を信じているならば天に行きます。でそこが私たちの本当の本番です。地上はまだ本番ではありません。だから地はどうでもいいと言ってませんよ、誤解しないでください。地上も大切に生きないといけません、神から与えられたこの人生を。しかし本当の私たちの報いの場所っていうのは天なんですね。これはね、クリスチャンははっきり意識しておかないといけないんですね。天こそが私たちの本当の報いの場所ですね。だから地上の人生だけを考えると、お父さんが、ね、言われましたけども、あまりにも短かったって言われましたけれども、確かにそう思います。でも地上の人生だけ考えると20年は短すぎますし、実はね、名前を出していいですか、河村姉妹のお母様がですね、そのたっくんの告別式の直後、月曜日の日ですね、天に帰っていかれました。もう88歳だったんですね。で帰ってられたんですね。でご高齢でしたけれども、ね、眠るように帰っていかれたってね、お父さんの元にね行かれました ね。で今お父さんと元気に、きっとたくんと一緒にですね、長崎県人会がなんか作ってるかもしれませんね。それで本当に賛美してるでしょうね。まあ、向こうに行ったらなくなるかな。ね、本当に心から賛美、いや本当に賛美してるでしょうね。と思うんですね。で地上の人生を見ると短かったりなかったりするんですけども、永遠に帰っていくとね、それはあまり関係がないことだと思うんですね。長かったからたくさん天で宝と報いがあるか、短かったから少ないかというと、そうではきっとないでしょう。もちろん長くてたくさんある人もいるし、ね、あると思います。でも短くてもたくさん宝のある方がいると思いますね。で私は3年前でしょうかね、平牧師を天国に送りまして、主の十字架で初めて牧師を天に送ったんですけども、あの時も思ったんですけどね、これからっていう時にと思ったんですけど、平牧師はとにかく与える方だったんですね。あんなに与える方はちょっといないってぐらい与える方だったんですけども、神様がもう十分宝ができたから帰ってきなさいって呼ばれたのかなと思ったんですね。タックンに関しても今回11月の戦いのすぐ始まりに天に戻されましたけれども、で10日間ね会って、なんとかして帰ってきてほしいって何度も祈りましたけど、もう神様はご自分のもとに呼び寄せられたわけですね。で何かタックンの場合は十分宝があるんじゃないですかね。本当にそう思います。ウリシマ牧師はね、天に行ったら何もないって言って帰ってこられましたけども、そう証しをされてましたけども、本当に宝があったんだろうと思いますよ。で皆さんね、天って本当にあるんですね。そしてそこが私たちの本当の報いの場所なんですね。それをね、本当に覚えててください。それを私たちがはっきり分かると、この地上を価値あることのために生きれます。人は死ぬ時って必ず来るんです。死ぬ時っていうのは持っていけないものはたくさんあるんです。どんな豊かな富も、どんな健康も持っていけません。どんな勲章も持っていけません。でも永遠に残るものは持っていけるんですね。で何のために生きたかっていうのはその時問われるんですね。で以前ですね、今この教会に来たらかってのお嬢さんが洗礼を受けて今久留米の方だっけな、なんかちょっとそっちの方でおられますけれども、その方がですね看護師さんをされていまして、しかもちょうどその彼女がいた病棟が、まあ、ちょっと言葉は悪いですけども、一番亡くなる病棟でしょっちゅう人が亡くなるところだったんですね。まあ、そういう人たちが運び込まれてくる、まあ、そういうところだったんですね。だからいろんな方の死に目に遭うわけですね。いつもそれに遭うと。で言ってましたね、教会に来て感動したのは、本当に召されるときにみんながこう集まってきて、本当にみんなが喜んで天に返していく。ところが多くの方々は死ぬときですね、誰も受け取りに来てくれなかったり、死ぬと分かった段階でその人のことよりもこの遺産の問題、遺産がなくても家族間での問題とかが、もう死ぬ時にその家族がどういう家族か露骨に分かるって。だからもう死ぬ直前になるとその家族がどんな家族だったかよく分かるっていうんですね。まあ、日本の場合でしょうけど、すごく分かるんですって。そして 80% は冷たい、 これ客観的ですよ、客観的に。その看護師さんがね、 80% は冷たい、残りの 20% はまあ暖かい、でも暖かいといっても本当に少ないって、本当になんか暖かくて本当にこう慕われて亡くなっていく人っていうのはもう本当に少ないって。でも教会に来てこう告別式とかその日を見てる時に全く違うので驚いたって言われたんですね。それは逆に私が驚いたんです。私もね、そういうことは少しは思ってましたけど、そんなにシビアなんだなと思ってね、驚いたんですね。まあ今現役で看護している方が何人かうなずいてますけども、そうなんですね。死の時にいろいろ分かるんですね、皆さんね。で本当に永遠に残るもののために私たちが人生を使うかどうかははっきりその時明らかになります。で今回ね、アタックは本当に神様を愛して生きてたんだなって。だからね、ある人が言ったんですね、名前を出すとまずいからね、彼が転落した時にね、彼のためだったら、ね、本気で祈れると。そして振動が止まった時にね、どうしても帰ってきてほしいと心から思うって。でこう言ったんです、付け足してね。クリスチャンであってもね、中にはね、落ちた時にね、本音で言うとね、黙みろって思う人がいるのよとか言うんですよね。とんでもないと思うでしょ、とんでもないと思うでしょうけど、悲しいけどそういうことってあるんですよね。私も牧師を長くしてますと、これは今言ってるのは罪ですよ、罪ですけど、人間って悲しいけれどもそう思ってしまう弱さはいっぱいあります、クリスチャンであっても。でもね、彼はそうは思われなかったですよね。本当にその人がね、主のありました、ね、もう彼だったら本当にそう思われるって。何かっていうと、これはね、たくさんの人がそう祈った、年齢を超えて、性別を超えて、国籍を超えて。で私は思ったんですね、もう天に宝がたくさんある、つまり永遠の価値のために精一杯生きたんだと思います。だから世の中でたくさん傷ついたんだと思います。うちの次男が言ってましたけど、イエス様のことを伝えても分かってもらえない、癒しのことを言ってもバカにされたりする。本当に神様を愛して信じていくと、地上では多くの場合バカにされたりぶつかったりしますね。でクリスチャンなのに全然世の中でうまくやってる人、危ないですよ本当にイエス様を愛して信じて生きていこうと思ったら、日本の世の中でうまくやっていけるわけないです。必ずどこかでぶつかります。そのぶつかり方はね、露骨にぶつかるか賢くぶつかるかは、賢くぶつかった方がいいと思いますけれども、そりゃそうですよね。で彼は神様を愛していたので、たくさんね、実は傷んで傷ついた部分もあったんですね。あんまり人の前であって、ほとんど人の前では見せなかったけど、あったんですね。でもそれはむしろ本当に神様を愛していたからです。永遠のために生きたからですね。で私たちも今地上に残されて生かされているわけですけれども、何のために生きるのか、何の目的で生きているのかということなんですね。もちろん私たちは生活していかなきゃいけませんからね、いろいろ稼がないといけないし、生きていかないといけないんです。だけど本当に私たちの目的、生きていることの目的が中心はどこにあるのかということをね、こういう機会にぜひもう一度思ってほしいですね。何のために生きているのかって、本当に円の価値のために生きているのか。皆さん、お金はね、残ってるお金は天に持っていけないんです。でも使ったお金、何に使ったかは永遠に持っていけるんです。神様を愛し、人々を愛して、本当に主が喜ばれる愛のために使ったお金は、その分全部天に宝が積むんです。神は忘れません。人は忘れます。人は本当に忘れます。でも神様は忘れません。神のために使い、そして人々のために、主を愛していく人々のために喜んで使ったお金、時間、能力を神様は忘れません。ちゃんと天でそれは積まれていますし、必要な時には地上でちゃんと報われます、ね、ただ地上で報われると天で報いがないとか書いてあるから、嬉しいような悲しいようなところがありますね。でもそうなんですね、これは確実なんですね。それをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。で先週はさっき言いましたけど、川村さんのお母さんもですね、天国に帰っていかれました。で神様が長崎教会にこうして家族の方を天に返されて、やはり家族がいなくなると寂しいです、やっぱり私たちはね。でもそれに勝る本当に天に帰っていったっていう、この天の喜びを私に与えようとされてるんだと思うんですね。知識じゃなくて本当に霊のうちに。私の妻が、海のお父さんがですね、天に召された時一人娘だったんですね。でもう溺愛されていたというか、本人で妻はお父さんが死ぬことは小学校の頃から怖くてね、それを考えると不安で仕方がなかったんですけど、神様を信じて、で最後にお父さんイエス様を信じた。でそして最後にがんになって、はっきり宣告をして一緒に戦ったんですけど、その抗がん治療をするかっていう話になった時に、しても、ね、死ぬんですよ、もうはっきり言われて、ね、 でその時にお父さんがですね、うちの妻が悩んだんです、一瞬ね、どうしようかってね。でお父さん言ったんですよね、うちの奥さんにね、純子さん、純子ちゃんって言うんですね、うちのお父さん、そのお父さんはね、妻のことを純子ちゃん、ね、純子ちゃん、あなたが悩んでどうするんだって、私はもうイエス様にかけてるんだって、イエス様が治してくれたらいい、それでダメなら天国に行けばいいんだって、もうお父さんの心は定まっている、なんであなたが悩むんだって、あなたが悩んでどうするんだって、お父さんもイエス様にかけてる、イエス様にかけてダメなら本望だって言ったんですって。それをね、帰ってきましてね、うちの妻がね言ったんですね、うちのお父さんはとってもいい人だったって、だけどね、全然神様に反抗的で反逆してたのに、本当にイエス様を信じて、こう言ったんですね、今日信仰の世界で父を心から尊敬できたって、生まれて初めて心の底からお父さんを信仰のことでね尊敬できたって言って、ボロボロ泣いたんです。今でも忘れません、ボロボロ泣いたんです、本当に嬉しいって言ってね。そしてお父さんはがんっていうんじゃなくて、ちょっと他のことを併発してですね、召されたんですけども、召された後病死でね、ずっと教会の人が一緒についてくれてて、ずっと歌ったんですね、一晩なんかね。そしたらね、天の喜びやってきちゃってですね、国ですよ、愛するものが亡くなった時に葬儀屋さんがやってきてね、棺はどれにしますかって聞くんですよ、皆さん。これはね、国ですね。ちょっと教会でなんかそういうのをなんか仕事っていうんじゃなくて、本当にこうね、こうそういう人たちを励ますような、なんかそういうのができるといいですね、教会の葬儀屋さんっていうかね、こう聞くんですね。で妻はでもね、その時ね、ピンクの棺はありませんかって聞いたんですね。で私びっくりしましたよね。でね、黒じゃなくてピンクのドレスを着たいって、本当に父は天国に行ったっていう、なんかすっごい喜びが溢れてきたんですって。で告別式の時にですね、私より長い証をしたんうわーって話で終わった後ですね、親族の人が来てくださって、群馬だったんですけどね、お父さんの群馬だったんですけど、来てくださって、純子ちゃん、それにしてもあなたの話は長かったねって言われるぐらいですね、骨を拾う前ね、みんなで待ってる時にね、そして言われたんですね。で骨を拾う時、私はね心配したんですよ、そうは言ってもやっぱりと思って。そしたら妻はね、死は勝利に飲まれたって言いながらね、賛美しながら骨拾ったんですね。ほらちょっとね、参りました。それはね、頑張ったんじゃないです、全然頑張ったんじゃない、天の喜びが来たんです。で今回普通はですね、家族の方々、遺族ってことはあんま使いたくないので家族と言いますけど、家族と親族の方々が普通ね、火葬場に行ってやるんですけど、教会の人たちがですね、みんな来たの、教会買いかけてきちゃったの、誰も残らないのね。で私も来て、いいですかって言って、行って買いかけいいですかって、とか言って、まあいいやとか言ってね、みんな来ちゃったので、ね、酒井兄弟がですね、託し金がありますって言ってくれたの、私にこんな分厚いのね。ねとはね、長崎教会の人はね、節約することがもう身に染みついてる、全員バック車に乗り合ってやってきて、誰一人託し金使わなかったでもみんな来たの、本当にみんな来ちゃったので、長崎出身の牧師たちも来ました、恵美牧師も、吉谷美奈美牧師も、和正君もみんなやってきちゃったのね。でまあ仮装まではいいかと思ってね、終わったら帰るかなと思ったらですね、ちょっと用事の人は帰ったけど、半分ぐらい残っちゃってね、それで1時間半あるのにね、みんな残っちゃうんですね。でもね、あれはね、本当に離れられなかったんですよね、そう思います。で来た時に一緒に骨を拾わせてもらいました。ねやばいね、ショックはショックですよね。でもね、はっきり分かったですよね、もうここに彼の霊はないって。今復活の体をもらって天にあるんですね。で皆さん、彼は復活の体、もう二度と滅びることのない、もう二度と罪のない体だから、死ぬことのない体ですか、罪のないから死はないんだ、罪があるから死があるから、罪のない体、死ぬことのない復活の体をいただいて、私たちは天に行くのですね。で彼はその体をいただいて天にいるわけですね。でこれをね、覚えてください。でそこが私の報いの場所なんですね。でまあそのことを今回思いました。でお母さんの伝屋式と告別式は私ちょっと行けなくて申し訳ありませんでした。教会の方は何人か行ったんですけれどもね、行かれたんですね。で眠るようにして天に帰られたということだったんですけれども、こんなこと言うの失礼かもしれませんけど、よかったなって、天に本当にね、お父さんの元に戻っていかれてね、なんか今頃天国でですね、もっとプロテスタントに言っとけばよかったわなんて言ってるかもしれませんね。一緒にお父さんのもとでね、カトリックの方に行かれてたんで ね言われてる可能性がありますね。で一緒に賛美してらっしゃるでしょう。でこの11月の新年の頭に神様がある意味で高齢のお母さんと、若かった 大切な息子さんを天に返されました。これはメッセージだと思います。一番大切なのは何かって、一番重要なことは何かっていうことをしっかり目に留めて心に留めて、これから私たちはこの生涯ですね、人生を戦いを進んでいかないといけないんですね。そこに目を向けないと私たちは地上のことに翻弄されるんです。これね、これどうだろう、覚えておいてくださいね。さあそれでね、ちょっと時間越してますけど聖書の方から学んでいきたいと思います。ヘブル書を見てください。これは、さっきも言いましたけど、石上町にある浦上の信徒、浦上の方々のお墓がたくさんある、4番崩れで亡くなった、まあ、天に帰った方、それから原爆の時に天に帰られた方がたくさん葬られている、高木千右衛門が葬られている同じお墓の敷地内にある篠塚のお墓ですけども、その墓に書かれている言葉です。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。これらの人々というのはこの文脈からいくと、この前に書かれている人たちですね、エノクとかノアとかアブラハムとか、ね、そういう人たちのことを意味します。でもこれはもうちょっと適用すれば、私たちのこう例えばタックもそうでしょうし、ね、そのお母さんもお父さんもそうだと思いますけれども、特にタックの場合は長崎教会で一緒にリバイバルを信じていました。彼は本当に信じていました。私も信じています、ね、で本当にリバイバルを信じていた。そので霊的には起こっているけど、まだ目に見える形では、ね、リバイバルになったらね、数十万人になってくるでしょうから、教会は。そういうのまだ見てない。でも、それを信じていたわけですね。で、この約束のものって書いてあるのは、つまりそれを、その約束のもの、あるいは個人的なね、自分の約束、それを信じて、信仰の人々を死にましたって、それを信じていた。信じて死んでいったと。ね、この地上では、次の言葉ですね、約束のものを手に入れることはありませんでしたが、この地上では、その約束のものを手に入れてみなかったと。しかし、はるかにそれを見て喜び迎えっていうのは、この地上で現実には見てなかったけども、もう信仰の目でそれを見てたんだってことなんです。彼らは。ね、その信仰の目で見てた。そして喜んでた。そして地上では旅人であり、キリストであることを告白してたのです。この、じゃあ今日の一つ目のポイント、この地上は旅人なんです。キリストなんです、皆さん。で、旅人っていうのは分かりますか？旅はやっぱり楽しいですけども、必ず戻っていくところがあるんですよね。でさっき出た気流車っていう賛美チームがありました、ね、あれは中国から来た気流車と佐賀から来た気流車なんです、ね、で今回就職で福岡がもう決まっていて、長崎も探してらっしゃるそうですけど、ね、長崎に決まるように、ね、皆さん祈ってください、ね、本人は長崎に勤めたいと言ってるのでね。で何かというと、気流車っていうのは、ね、あるいは旅人っていうのはそこにいるんですけれども、ある期間やがて戻っていくわけですよね。私たちはこの地上に確かに今いるんです。だけども必ず戻っていくんですね。はっきりそこを覚えててほしいんですね。で、それがわからないとね、この地上を正しく生きれないんです。実はですね、今日は鹿児島からね、久しぶりにあやさんが戻ってきました。もう戻ってきたって言ったら怒られるかな。向こうがふるさとだから。でも救われたのはね、長崎だからね。で、まあ、すいません、こっちから東島って戻ってきましたけども。だけど、ね、さっき特別賛美をした石田の石のリーダーなんですね。のぞみちゃんと、ね、あやさんの先輩の塩子さん、今度またカンボジア個人行きますけども、彼女はですね、高校生の時にお母さんが天国に帰っちゃったんです。本当にイエス様を愛してて、ね、本当にイエス様を愛してたんですね。でとっても仲のいい夫婦だったのに、イエス様の愛するところからご主人とがどうしても認めなくて、キリストを信じるなら離婚だってことになって、本当に離婚になっちゃったんです。そしてその上で、それでもお母さんは主を愛してたのに、高校3年生の時に突然召されちゃったんですね。高校3年か2年ですね、どっちがですね、どっちだっけ、3年だよね、はい、3年の時に召されちゃったんですね。で彼女は理解できなかったんです。 でもお母さんの遺言が、教会だけは、教会は行きなさい、日曜日は教会に行きなさいというのが遺言だったので、それを守って長崎教会に来ておられました。志望大学に入ってですね、毎週来てました。しかしですね、見るからになんか来てるけれども、もう辛い、しんどい、嫌だっていう感じだったですよ ね。そういう感じでも来てたんですね。そして夏休み、ね、キャンプにあったんです。でこのキャンプを最後に教会からもう離れようと思ってキャンプ来たみたいですね。そのキャンプでね、神に触れられたんです。予言でした。予言を通して神に触れられたんです。明確にある一つの言葉が彼女の心を捉えたんですね。それまでどうしても分からなかった、なぜお母さんは天に帰ったんだ、お母さんの人生は一体何だったんだっていう疑問が全部解けたんですね。本当にお母さんは天にいるって、そして今幸せなんだ、確かに報われたんだってことが、頭じゃないですよ、はっきり例に分かったんです。永遠こそが本当の報いだって。そうした途端ね、 もう全く翔子さん変わったんですよね。それから最後になるはずの教会がのめり込まれました。インターナショナル礼拝に出るわ、神学校には出るわ、その頃は海外宣教というのは通訳付きでやってましたから、やり始めるわ。そしてですね、あんなに輝いて生き生きして学校生活を送った子はいないってぐらい4年間をやってですね、何人も後輩が救われて今残っていますね。そしてあの卒業の時はですね、あの授業に私は呼ばれて授業をしましたよ、個人の話を。そしたらその授業はね、最初は必修だったのに選択になっちゃったんですよ、先生の都合で。でがっかりしてたらね、必修の科目よりたくさんの人が教室に来てね、教室が溢れたんです。でもっと大きな教室に行けばよかったっていうぐらい最後になったんですね。で彼女は何を体験したかって言ったら、はっきり神様がお母さんを天に呼ばれたんだってことが、いいですか、無理して説得じゃなくて霊のうちにあったんですね。本当に天にお母さんはいて報いを受けて幸せなんだって。で私もそれが分かった時があるんですね。彼女は成人の時長崎だったんですね。でこう妻と一緒に成人の祝福の祈りを第3礼拝、まあ、今の第7礼拝夜の礼拝でやったんですね。でこう手を置いて祈ろうと思ったらね、手を近づけた時にね、ブワーって涙がこみ上げてきたんですよ。ちょっとこれはもう、で妻も同時に涙がこみ上げてきたんです。でしかもさ、悲しみの涙じゃないんです、はっきり分かったんです。天でお母さんが祈ってるって、これはちょっとね、もう言葉に表現できません。そう言わなければ逆に私嘘をつくことになる。はっきり分かったんです、あ天でお母さん祈ってるって。で妻も同じこと思ったんで、涙溢れてくるけど悲しみじゃないですよね、なんて言ったらいいんでしょう、言葉にならない感動の涙っていうか、それで祝福を祈ったんですよね。今でもあの時のことはよく覚えてます。で皆さんね、天国ってのは生ける現実なんですね。でそれが私たちの本当の報いであるってことをね、ちょっとね、しっかりね覚えておいてほしいというふうに思います、ね、でそのそれを分かったときに、この地上を私たちは本当に永遠の価値あるものに生きれる。大学生の1年の塩子ちゃんが夏休みまでは大学も嫌、なんで長崎に来ちゃったんだろうって、ね、教会も嫌、大学も嫌、生きてること自体が嫌、もうどうしてなんだろうと思ってたのに、本当に神様を体験して天下はっきり分かって、お母さんは本当に勝利だったんだ、幸せだったんだってことは分かったとき、全く変わっちゃったんです。今もあの月に1回か2回三越新聞の、ね、7面かなんかにね、あのナースの奮闘記ってあるでしょ、ナースって看護師のことね、あれは塩子ちゃんが書いてる、ね、で今でも長崎教会のことを忘れないで時々、ね、あのサポートしてくれます、ね、それは何かって言ったらね、本当に永遠のものを彼は知った、彼女は知ったからですよね。でだからね、私が永遠のものに目を留めた、そこに心が定まるとき、この地上の人生を実は最も輝いて最も価値ある生き方ができるんですね。これはどうぞ覚えてください。でどこに目が留まってるかなんですよね。で次、彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。ね、まあ、日本人は同郷意識ってすごく強いですよね。長崎なんかにと分かりませんけど、都会に行きますと、まあ、あの私は大阪で18年、東京で10年いましたけど、なんとか県人会とかあるんです。で、まあ、あの今私の車はもう長崎ナンバーですけど、昔岐阜ナンバーの妻が岐阜出身なので、岐阜ナンバーのね、青い、ファミリアに乗ってたんですね。そしてね、岐阜ナンバーのまま乗ってた。そしたらですね、これ時々ですね、突然後ろからね、あの信号なんかで止まるでしょ、突然後ろがパーッと入ってきてバンバンって窓を叩くんですね。ふっとびっくりしたよ ね、岐阜出身、岐阜出身とは言うんですね。岐阜ナンバーだからわかりますかね。であの私じゃなくて妻ですかって言ったらね、あ妻岐阜出身どこどことか言ってですね、なんか日本人って郷土意識がすごく強いですね。だからね、であの逆もありますけどね、私なんか大阪出身でね、大阪の人がいたら避けたくなるっていうのがありますけど、だけど郷土意識がすごく強いですよね、結構ね。で皆さんね、クリスチャンのふるさとは天です。日本のどこかでもなければ日本でもありません、天です。これが私たちのふるさとなんですね。でその天の故郷に憧れていたって、彼らは26世紀もそうでしょう。で私もね、あの最近ものすごくそれがあるんですね、天に憧れるって、ね、で彼らはその天に憧れていたって、でそこが彼らにとって確かな報いの場所だということを知ってたんですね。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。で面白いんですこの文章、それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。文脈からいくと、それゆえに彼らの神と呼ばれることを恥としなかったということは、彼らが天の故郷に憧れていたから彼らの神と呼ばれることを恥としなかった。 ちょっと意地悪な見方をしたら、天の故郷に憧れてないなら彼らの神とは呼ばれないってことですね。ちょっと意地悪な見方をしたら、分かりやすいってこと。本当に私たちが天に憧れ、天を土台にして天に身を留めて歩むときに、私たちは本当にこの聖書の誠の神様が神様として私の人生に生きて働いてくださるということなんです。でも本当に天に身を留めず、天を憧れず、地上のことに心を奪われ、地上のことに身を留め、地上のことに振り回されて生きるなら、あの永遠の命を与えてますけれども、この地上ではこの神様が私の人生に神として働けないってことですよね。彼らの神と呼ばれることをできないんだから、分かりますっていうこと。でクリスチャンでもそうでしょ。皆さん、みんながじゃあ喜んでいて生き生きしてるかといったら、さっきの話じゃないですけど、塩子さんは夏までは暗かったですよね。もう周りから見てても分かるぐらい暗かったし、あのなんて言いましょうかね、なんかどっかで怒ってましたね、あの人ね。なんかね、いろんなことに怒ってました。神様に対しても人に対しても、なんかこうね、やりきれない気持ちを持ってました。ある意味でちょっと私理解できるところがあるんですけどね、思ってましたよ ね。ところが本当に天が分かって、天に目が止まった時から、彼女の内側に喜びがあふれて、神の助けと支えがあふれたんです。いっぱい証がありますよね。なぜですか。目が天に向いて、本当にそこに心が定まった、まあ、憧れ、ここで憧れって書いてますけど、そこに目が向いて心が定まった時、彼女の地上の人生も神の素晴らしい助けと恵みの中を見えになったんです。あるクリスチャンはたくさん神の助けがある。あるクリスチャンはあまりそれを見れない。神様にエコひいきはありません。神様の愛は変わりません。間違いなさい。神様は決してエコひいきはされません。本当に神様はあなたのために命をかけて、今も変わらずに愛してくださっています。あなたを祝福したいと心の底からあなた以上に思っています。でその祝福を受け取れるかどうかって時に、私はどこを見てるかです。私はこの地上のことにばっかり身をとらわれ、私はこの人々にばっかりこう関心を向き、人の言葉に振り回されている時は、神様がどんなに私に声をかけ、どんなに私たちに何かをしてもらいたいと思っていても聞こえない、分からなくなるんです。でも私たちがこの地上のことから、あの地上のことをね、どうでもいいと言ってませんよ。地上できてるんですから。でも、ね、ちょっと目を離して天に目を向けて、本当に神様を礼拝する時、神に心を向けて礼拝する時、神様は深く私たちに交わり、深く触れてくださるんですね。そしてその地上の問題に対する解決とか導きとかを教えてくださるんですね、具体的に。だからこの、ね、あの礼拝するときも皆さんね、本当にこう天に目を向けてこう、ね、神様に礼拝してください。新しい歌を歌うときね、気をつけないとね、こうちゃんと楽譜通り歌おうと思ってそこばっかり心が見て、神様どっかで飛んじゃうことがあるんですけど、ね、あのそれはあの練習のときにしておいてもらって、ね、本当に死に心を向けて礼拝をする。音程が狂ったとしても、でその時に神との生きた交わりが来て、こう力が与えてくるんですね。それをね、あの覚えておいてほしいと思います。ちょっと時間が迫ってきましたね。で事実、神は彼らのために都を用意しておられましたと。都って書いてあるんですね、まあ、あの聖なる都エルサレム教会っていうのはいくつかありますけれども、まさに天に都を備えてるんですね。ヨハネの14章に、私は場所を備えに行くのですってイエス様言われたんです。でそうやって私たちはこの場所も与えられたんですが、あの神様は私たちの天の場所を備えてくださっています。で皆さん、天に私たちの場所があるんですね。居場所があるんですね。そして都がそこに、ね、そこが都であるということをね、覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、あの他にもいろいろ話そうと思ったんですけど、時間がもう来てますのであれですけど、告別式でお話ししましたけど、入江さんの話ね、告別式に来れなかった方もいらっしゃると思いますけれども、入江さんの話を告別式でさせていただいたんですけども、あれはあの天国ということに対して非常に深くね、語れることですね。ご存知の方も多いと思いますけど、最後にそれだけお話をして終わります。であのイリア・コラマさんはルーマニアの方で、光に導かれて脱出してアメリカに行かれた方です。奇跡的な方法でルーマニアは地下教会の一人だったんです。家族がその後アメリカに渡ります。今はルーマニア自由になりましたけどね、あの迫害のあった時ね。で彼は地下教会の一人だったんですけど、7人か8人子供がいたんです。でイリエ・ジュニアっていうのがいるんですね。イリエ・ジュニアっていうのは、まあ、私もイデア・ジュニアがいますけれども、まあ、そういう感じですね。でその子が3歳か4歳かなんかの時に車に轢かれるんですね。で轢かれて車が慌ててびっくりしてバックしちゃうんですね。で2度轢かれちゃうんです。で頭が粉々になって救急車で運ばれる。ところがその運ばれる途中でもう真剣にみんなで祈ったそうですね。そしたらあの病院に着いた時には奇跡的に癒されてたんです。そういう奇跡の子なんですね、イリアジュニア。ところがですね、5歳の時かな、スーパーに行ったそうです、みんなでね当時スーパー行くってのはなんかまあすごくあのビッグイベントです、家族にとってはね、当時のルーマニアにとっては。 でその帰りにですね、彼がなんか歩いてたら、なんと車にはねられたんですね。そして救急車運ばれたんですけども、亡くなったんですね。でそういう奇跡を体験しているので、両親は奇跡を信じて真剣に乗ったんですね、お母さんとお父さんがね。ところがね、3時間か4時間忘れましたけど、祈った時に入江ジュニアがね、こう本当にこう天に引き上げられていく幻を見たんです。入江さんで幻を見る方だから、はっきり見えたんですって。そしても彼は祈れなくなったんです ね。もう祈れないって、神様が彼を天に引き上げられたって言ってね。そして今度は逆にね、神様に感謝をし始めたら、その天の喜びが来たんです。そしてね、彼らはね、あ、もうイリアは天に帰ったんだって言って、まあ、それを受け止めた。ここからがすごいですよね。でその子を引いた人、その人を引いた人はきっと苦しんでるだろうって。だからその人のために、あの、救われてほしいと思って伝道しに行こうと思ったんですって。まあ、クリスチャンってのはすごいですね。自分の子供を引いた人に伝道しに行こうと思ったって。それで警察に行ったんですね、教えてください。そしたら警察教えてくれない。普通の世の中の場合は、自分の子供を引いた人に復讐するに行く人がたくさんいるんですって。だから教えない、教えてもらえなかった、ね、それで奥さんと一緒に一生懸命乗ったそうです。その引いた人はきっと苦しんでると思うから、その人とその人の家族が必ず絶賛を信じて救われるように、天国でイリアジュニアと私とも会えるようにって、夫婦で真剣に乗ったんですって。そして彼らはアメリカにその後ね、脱出したわけですね、家族も。そしてアメリカ中を飛んで飛行機でね、アメリカはバスじゃなくて飛行機ですか、飛行機で飛んで、まあ伝道するような人になって、テレビの時々出るようになった。ある時家族でテレビに出演して、帰りに公園に寄って家族みんなで遊んで写真を撮って、今言ってデジカメじゃなくて前のねアナログのカメラで撮って、そして帰って、帰る途中でね、みんなが言うんですよ、後ろで。アメリカらしいですね、お父さんってね、あの、入江ジュニアは今頃何してるかなって、天国にいるんだよねって、いるよってね、何してるかな、どうしてるのかなってね、入江ジュニアはどうしてるのかな、お父さんどうしてるのとかね、こう日本人はどこであるでしょうかね。アメリカの人って、アメリカって、ね、素敵ですね。神様に聞いてごらんって言うんですね、神様に聞いてごらんって言うんですよね。ほい、彼らはね、みんなね、一緒になって車の後ろでね、全員でですね、神様、入江ジュニアは今どうしてか教えてください、ね、入江君によろしく言っておいてください、ね、今日楽しかったって伝えておいてください、ね、入江ジュニアも天国で今どうしてるのか、ね、教えてくださいって、こうみんなで言うのに一生懸命ね。ほいで帰ったで、2、3日経ったら現像写真が出てきたんです。その写真のね、一番真ん中に全員が写ってる写真の一番真ん中です。一番真ん中の真正面に、入江ジュニアが一番好きだった T シャツを着て、ニコニコ笑いながら写ってたんですよ。でよく日本でも心霊写真ってあるじゃないか、こういう写真、これね、なんか影みたいな写真ね、そんなんじゃない、ど真ん中にはっきり写ってたんです。一番好きな T シャツを着て、そしてその入江ジュニアの後ろだけが天のエルサレムの城壁だったんです。で天のエルサレムっていうのは、城壁っていうのは天の象徴なんです、聖書で分かります、ね、そこだけそうなってたんですって。びっくりしてて、みんな子供たちが大喜びして、わー、入江ジュニアは天国で元気にやってるんだって、わー、神様ありがとうございますって言ってね、みんなで大喜びして神様に感謝したそうですね。で、ある時秋元牧師が飛行機で入江さんと隣らせになって、なんかどっか行く時ですね、パール牧師に言ったんですね、ポーロってね、覚えてるかの話、覚えてますって、写真見たいって言われたんで、そら見たいですよね、だからね、今持ってるから見るかって見せてもらったそうです。私は見せてもらってないですね、今度見せてもらおう、ね、あの、見たそうです。本当に秋元さんだから見たんですよ、現実にその写真を。何年も経ってるんですよ、ちゃんと写ってるわけですよね。いやね、天国ってあるんですね。でちゃんとそこに元気出たわけですね。で悲しくこれで終わらない、ね、素晴らしいのはね、その後ね、ある時空港で、今度は一人でね、入江さんが電動旅行に行く時に、ちょっとアメリカの飛行機でしょっちゅう遅れるんですけども、待ってたらね、一人の夫人がいてね、やっぱり待ってるんですね。で、まあ入江さんすぐ電動するからね、電動しようと思って声をかけたら、もうクリスチャンだった。で話してたら同じルーマニアだった。でやっぱり同じルーマニア人同士で嬉しいわけですね。で話が弾んで、どこの出身だったら同じ村だった。でますます感動して、同じ村でクリスチャンだった、どうしてクリスチャンだったのって言ったらですね、彼女が言ったん、うちの娘が5歳の男の子を引いて、その時ノイローデになるぐらい苦しんで自殺しそうになったと。その時教会に行ってイエス様に出会って救われたんだって。それで私も娘について行って救われたうちの家族はみんな今クリスチャンなんですって言ったんだ。びっくりしたんだ。入江さん言ったん、その子の名前は何ですか。いや、入江ジュニアって言ったと思うって。それは私の息子ですって言ったんですよね。実はあなた方のために祈ってましたって言ってね。普通ね、あの、赤穂浪士の世界ですよ、敵討ちって、そうじゃない、ほーっ って言ってね、そこで涙の再会でね、お互いボロボロ泣きながら神様を褒めたたえてね、もう一緒に神様を賛美しながらね、まあ、アメリカですからね、向こうでハックしながらね、神様を褒めたたえたって言うんですよね。で、イエス様知ってて素晴らしいですね。許し、天国、希望があるんですよ。で、皆さんね、これが永遠に生きるってことなんです。愛する息子が天に帰ったって、でも天で喜んでいる、きっと引いた人は苦しんでるだろうって、その人も救われて天で再会できる、普通思いません。普通無理です。頑張ってできません、人間。でも本当に天が分かったとき、聖霊が来るとき、そういうことを持てる。そして実際にそれが起こる。これはね、永遠の価値に生きるときのね、恵みと特権なんです。で、皆さんね、これは世にはないんですよ。これ世にない喜びなんですね。で、どうぞ皆さん、その永遠に残るもののためにね、お互いの残りの人生を使いたいと思います、ね、そして神様が私の人生の最後に天に返してくださった時ね、言いましょう、久しぶりにね、タックンって ね、タックが祈ってた人たち連れてきたよとか ね、言ってくださいね。本当に、ね、私たちはこの永遠の価値のものためにね、ぜひ生きてほしいと思います。これから戦いが始まりますけれども、それは勝利の戦いですね。勝利って間違いないです。この世でね、黙みろって勝つことじゃないですね。永遠に残るものを私たちが残せるかどうかです。それこそが本当の勝利です。それは絶対に朽ちません。それは失われることはありません。それをね、共に求めていきたいと思います。寒い中皆さんよく頑張ってくれました。来週は暖房が入りますので、お願いします。天のお父様、愛するものを私たちは天に送って、心は正直言うとちょっと悲しんだり痛んだりすることもありますが、はっきり霊の中に分かります。今彼らは天で本当に喜んでいることが、祝福されていることがよく分かります。天様、一人一人にその天を開いて、永遠を開いて、この地上に生きながら永遠の世界がもっと霊に分かって、この地上で私たちが残された生涯を永遠の価値のために、魂のために、人々の救いのために、本当に永遠に残ることのために、心と時間と代を使っていくことができるように、どうぞ導いてくださるようにお願いいたします。そして私たちが神様の用意されている祝福を一人お一人がいただいて、この地上で輝き、そしてたくさんの方々にこのイエス様の愛の素晴らしさを知っていただいて、共に天に帰ることのできる恵みに預かれるように導いてください。家族がいます、友人がいます、またサタンが私の家庭や人生を破壊してきました。いろんな傷んでいる方がいると思います。しかし神様、あなたの御手によって回復を与え、癒しを与え、そしてそれを多くの人に届けることができるように、そして永遠に価値あるもののために私たちが生きれるように、主をどうぞ導いてください。イエス様、ありがとうございます。イエス様、これから私たちはまた世に出ていきますけれども、どうぞ共に神様の恵みの中を歩めるように導いてください。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改め時を持ちましょう。そして悔い改めた後、大胆に神様にあなたの願い、体のことでも健康のことでも経済のことでも、自分じゃなくて家族や友人のことでも結構です、あなたの願いを神様に捧げましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。天のお父様、一人一人があなたの前にこの願った願い、これに一つ一つ答えて、体を健やかにし、心も健やかにし、霊を解放し、精霊で満たし、一人一人の直面している問題に対する解決と勝利を与えてください。職場で、学僧で、そして様家庭で、あなたの御手を伸ばして、和解を、癒しを、回復を、解決を、勝利を具体的に与えてください。イエス・キリストの御名によって命ずる、この世の神、悪しき力を得しまって命ずる、一人一人の人生と家庭から出て行け。この腰の痛み、関節の痛み、そしてがん、胃がん、それから肺がん、それから子宮がん、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。その人は今どこにいても、その人の力、その愛する者の力、がんと腫瘍よ、消えてなくなれ。イエス・キリストの名によって、目の痛み、目の奥の痛み、それから視力を回復させてください。 目を癒されよ、目を癒されよ、視力を回復しなさい。どうぞ網膜角膜水晶体神経あなたは触れてくださり、目を完全に癒してください。視力を回復させてください。あと歯に触れてください。奥歯に触れてください。癒されって目指る、癒されよ、癒されよ、癒されよ。恐れ、躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、不安神経症、不眠症、これらの一つ一つの心の病、イエス様って命ずる。全く愛の力によって癒されよ、イエスキリストになって命ずる。治れ。また恐れの霊と恐れよ、その人の下感情、心と体の力、今イエス様って命ずる。出て行け。不眠の霊、イエスキリストって命ずる。不眠と不眠の霊を今その人の力、出て行け。イエス様ありがとうございます。宗教の霊と偽キリストの霊、マリアの霊、イエス様って命ずる。一人一人の力完全に出ていけ。聖霊を注いでください。聖霊を注いでください。喜びを注いでください。聖霊ある喜び、天にある喜びを豊かに一人一人の血に注いでください。私を聖霊で満たし、喜びで満たし、神様の恵みで満たしてください。恐れずに進みなさい。恐れずに踏み出しなさい。私はあなたと共にいる。新しいことをするときには恐れが伴います。しかし恐れずに踏み出しなさい。私はあなたと共にいると主は仰います。耳を澄ましなさい。私はあなたに語っている。あまりにもあなたは人々の言葉に、地上のことに目を向けすぎました。それはあなたが予的というよりも、こういろんな人のことを思いやり考えすぎたからです。あなたの目を今天に向けて、ちょっと人を横に置きなさい。そして私に心を定めなさい。私はあなたに語っている。その私の声に耳を傾けなさい。私はあなたに語っている。あなたの思いのうちに私は思いを入れている。この思いを大事にしなさい。恐れてはいけません。できるかな、大丈夫かなっていう不安がありますが、恐れずに進みなさい。私があなたと共にいる。私があなたを助けよう。私があなたを導こう。恐れずに踏み出しなさい。私はその道において勝利を与え、助けを与え、私の栄光を表していこうと称されます。この壊れてしまった関係、これはいろんな関係あると思います。親子であったり、夫婦であったり、もっと別の職場の関係であったり、その関係に関して諦めている方がいらっしゃいますが、主は言われます。私は十字架で十字架を通して許し、復活を通してよみがえった神である。死に誓った私にできないことはありません。愛する者は諦めてはいけません。私はあなたを癒し、相手を癒し、回復を与えていきます。もっと大胆に求めなさい。不可能と思えることを求めなさい。私は回復を与えよう。その回復はあなたの幸せだけではなくて、多くの人々にとって希望となり、祝福となると主は仰せられます。イエス様ありがとうございます。本当に感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。